2ページ特集発達障害を考える。誰もが安心して暮らせるように発達障害を考える。発達障害は近年よく耳にするようになった言葉ですが、どんなものか皆さんご存知ですか？発達障害は見た目では分かりにくいことや理解されていないことから親が知らないケースもあり、悩みや不安を抱えている人や家族がいます。障害があってもなくても誰もがこの町でずっと安心して暮らしていくために、今月号では発達障害を知る、理解する、支援するの項目に分けて考えてみたいと思います。知る。発達障害って何？お子さんが次のことに当てはまりませんか？運動発達の遅れ、あるいは目や耳の障害や知的障害など、どれにも当てはまらないのに、なんだか我が子が他の子と違うと感じた、家では全く気にしていなかったのに幼稚園や保育園の先生に困ったことがあります、相談したいのですが、と言われた。好き嫌いが激しく、食べられるものが数えるほどしかない。自分のルールにこだわって、なかなか出かけられない。とても怖がりだったり、几帳面すぎて遊びに連れて行くのに苦労したりという育てにくさを感じた。友達と遊んでいるようでも、実はそばでうろうろしているだけで、うまく一緒に遊べない。友達との喧嘩やトラブルが絶えない。仲間遊びに全く興味を持てない。大人でも次のことに当てはまりませんか？一度叱られたことを気にして会社に行けなくなった。片付けられなかったり、忘れ物が多かったり、何度も同じ注意を受けている。他の人と同じところで面白いと思えなくて疎外感を感じる。これらの事例は一時的なことも多く、このような問題があるからといって、何らかの発達障害を決めつけるわけではありません。しかし、これらの事柄が解消されず、ある程度以上の期間続くのであれば、相談機関を利用されてはいかがでしょうか。発達に凸凹があると思ったら、発達障害の可能性があります。発達障害は人が成長するとともに、一つ一つクリアしていくさまざまな発達課題の一部に、年齢にそぐわない程度の課題を残すことが多くあります。しかし、年齢相応な能力を持っていたり、時には高い能力を発揮する分野を持ち合わせていたりすることから、発達に凸凹があると捉えることができます。誰しも得手不得手があります。その凸凹が生きにくさや育てにくさにつながる程度のものは発達障害の可能性があります。3ページ理解する。発達障害ってどんな障害？注意欠陥多動性障害 ADHD 注意力、注意を特定のものにとどめておく力が弱く、見通しを持って順序立ててものを考えたり、物事をやり遂げたりしていくことが苦手です。すぐに飽きたり、じっくり取り組む場面を避けたり、先延ばしにするなどということがあります。また、落ち着きがなく、多弁などの多動性、考える前に行動したり、目の前の状況に即座に反応したりする衝動性も挙げられ、注意力が弱い、 多動性、衝動性がすべて認められる人や、一つだけが見られる人もいます。自閉症、スペクトラム障害。相手の気持ちに気づいたり、自分の気持ちを伝えたり、というやり取りをする力に弱さがあり、勝手な人、マイペース、空気を読まない、集団行動が取りにくい、と言われることがあります。また、場面に合わせての柔軟な対応が難しい人が多く、普段通りの手順や状況が急に変わると混乱したり、細かい部分にこだわったり、対応をパターン化する傾向が強いなどの姿として見られます。さらに、感覚過敏が認められ、育てにくさに結びつくことが多いです。例えば、痛みや暑さなどに対して敏感であったり、逆に鈍感であったりする場合もあります。他にも、特定の音や感触に対して拒絶反応を示したり、過度に物の匂いを嗅いだり、触ったりすること、換気扇、タイヤなど回転する物体、光に対しての強い興味などが挙げられます。自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害は、平成25年に改定されたアメリカ精神科医学会の診断基準 DSM-5 で自閉症スペクトラム障害に一本化されました。学習障害 LD 基本的には知的発達に遅れはないものの、聞く、話す、読む、書く、計算するまたは推論する力のうち特定の力に困難を示します。また本読みで順に行を目で追って読むことが難しかったり、文字をなかなか覚えられなかったりということもあります。しかし苦手なことを少しでも楽にできるように、ボイスレコーダーやデイジー図書、本誌5ページ参照、計算機の使用など他の方法を取り入れる工夫をすることができます。図があります。それぞれの障害、注意欠陥多動性障害 ADHD、 自閉症スペクトラム障害、自閉症アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害 LD。 それぞれの障害は重なり合うこともあり、注意欠陥多動性障害と自閉症スペクトラム障害には知的な遅れを伴うこともあります。このように発達障害があると集団参加がうまくいかないことや失敗体験として捉えられることが多くあります。また成長とともに育つ自分への期待や肯定感の育みが阻害される恐れがあります。ホームページ、支援する保健センター、臨床心理士2人と特別支援教育士1人が相談を受け付けています。子育ての不安などご相談ください。保健センターでは乳幼児健診、相談や子どもの教室などの機会を通して発達障害の可能性を早期に気づき、早期に対応していけるよう努めています。また、遊びの教室や発達相談、幼稚園や保育園の巡回相談を実施し、小学校就学まで保護者と一緒に一人一人に合わせた子育てを一緒に考えていきます。必要があれば医療機関への紹介など、子どもたちを取り巻く関係機関と連携を持ちながら、子どもたちの育ちと保護者の子育てをお手伝いします。 幼児期は発達障害の傾向性が強く出やすいものの、まだ幼いから出ている問題なのか、分かりにくい頃でもあります。不安や育てにくさなどが気になれば、ご相談ください。健康福祉課、障害福祉係長、山形純子。本人に寄り添いながら、相談や支援をしています。障害福祉係では、自立支援医療、精神科通院などの医療費助成制度、障害者手帳、障害福祉サービスの利用に関する申請や相談などを担当しています。相談は日常生活の悩みや困っていることを本人や家族から伺います。その人に合った支援につなげるため、内容や詳しい経過、それぞれの思いを十分に聞くことを大切にしています。支援では必要に応じて関係機関、県発達障害支援センター、リアー、奈良、東亜障害者就業生活支援センター太陽などと連携、調整します。安定した生活が送れるよう本人に寄り添いながら、その時々の状況に合った支援が求められていると感じています。教育総務課指導主事松井義智。より充実した特別支援教育に努めています。教育委員会では幼稚園、小中学校へ特別支援教育支援員を配置し、支援学級には入級していないが支援が必要な子どもたちに適切な指導と必要な支援を行い、子どもたちをサポートしています。また、就学指導委員会を設置して、学校や幼稚園を訪問して子どもの様子を見たり、本人、保護者、担任との教育相談を行ったりして、自立と社会参加に向けて将来を見通した相談を実施しています。一方、学校では教職員一人一人の資質向上を図り、特別支援教育コーディネーターを中心に、支援が必要な子どもたちに関わるすべての教職員と関係機関が連携しています。それぞれの立場で、子どもたちの教育的ニーズを把握し、より良い指導や支援ができるよう取り組んでいます。児童家庭支援センターアスカ、心理相談員永井さとみ。他の団体と連携して継続的な支援を行っています。児童家庭支援センターアスカは、子どもの自立支援を使命とする児童福祉法に規定された相談・援助の専門機関です。センターではお越しいただいて話を伺い、援助の方法を一緒に考えていきます。地域において子育てに悩んでいる、困っている、問題があるなど、さまざまな子育て家庭に対して継続的な相談援助を行っています。近頃では子どもの生育や発達、就学に関する相談が増加傾向にあります。保護者や学校などからお受けした相談をもとに、子どもへの適切な環境づくりや関わりを共に考え、必要に応じて他の社会機関、団体と連携、協力を図り、プラスの方向に向くよう継続的な支援を行っています。相談は無料で、秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。支援体制を整備するため、発達障害者支援法が施行。発達障害の人の支援体制を整備するため、 平成17年4月に発達障害者支援法が施行されました。また障害者総合支援法と児童福祉法の改正で平成22年12月10日からこれらの対象者に発達障害の人も加えられました。これにより発達障害の人も福祉施設の利用などのサービスを受けられるようになりました。文部科学省の調査結果から、学年が上がるにつれて学習面、行動面で著しい困難を示す児童・生徒の割合が減少傾向に。平成24年度に文部科学省が行った通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童・生徒に関する調査では、学年が上がるにつれて学習面・行動面で著しい困難を示す児童・生徒の割合が小さくなる傾向が報告されています。この傾向には次の可能性が考えられます。周囲の教員や児童・生徒の理解が深まり、そのことが適切な対応につながり、当該児童・生徒が落ち着く。学年が上がるにつれ学校においての生活経験を積む、友人関係ができる、あるいは部活にやりがいを見出すなどにより、当該児童・生徒が学校に適応できるようになる。小学校低学年では学習面や行動面の問題は見えやすいが、高学年になるにつれてさまざまな問題が錯綜し見えにくくなる。この結果を踏まえ、発達障害者が持つ悩みを理解し適切な支援を行うことの大切さが問われています。5ページ、相談窓口一覧。受付時間に曜日の記載のない場合は、土曜、日曜日、祝日を除きます。相談はすべて無料です。相談内容、相談窓口、電話番号、受付時間の順です。妊娠から就学までの子どもの発達や子育ての相談全般、保健センター 33-8000、 身体・知的・精神障害者福祉・精神保健など、健康福祉課・障害福祉係 34-2090、 児童福祉・子育て支援・児童虐待、健康福祉課・子育て支援係 34-2098、 いずれも午前8時30分から午後5時15分。学校教育・幼児教育に関すること、各幼稚園・小中学校、直接お問い合わせください。集団生活に適応が困難な幼児・小中学生と保護者のための相談、安らぎ相談室・青垣障害学習センター。青垣障害学習センター、障害教育課、 32-6193、 水曜・金曜日午前10時から午後4時。子育て全般について、地域子育て支援センター宮古 宮古保育園 34-1611 フリーダイヤル 0120-194-783 午前10時から午後4時子育て全般に関する悩み、学校、友達、子ども自身についての悩み、子どもの発達相談など、児童家庭支援センターアスカ、桜井市、44-5800、月曜から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。日常生活上の悩みや就労についての支援、発達障害に関する普及啓発研修。県発達障害支援センター、ディア、奈良市、0742-62-7746、午前9時から午後5時。障害のある人の就業生活における自立を図るための就業面と就業に伴う生活面の支援。奈良東和障害者就業生活支援センター太陽桜井市 43-4404 午前9時から午後5時。主に精神障害者への日常生活上で必要な支援や悩み事に関する相談。生活支援センターいろは 32-7753 午前9時から午後5時。主に知的障害者への日常生活上で必要な支援や悩み事に関する相談。町社会福祉協議会 34-2118 午前8時30分から午後5時15分。誰もが尊敬され一緒に歩んでいける社会に。発達障害者支援法が施行され10年が経ち、相談・支援機関が増え、制度面での整備は進んでいます。発達障害者に興味を持つことで相手を知り、自分のできる範囲で隣にいる身近な人を思いやる気持ちを持ちましょう。それが発達障害者を含めより多くの人々が過ごしやすい社会にするために私たちができることです。発達障害は本人の辛さが伝わりにくい障害です。それゆえに理解されずに傷ついたり、自分自身を肯定できずに意欲を失ったり、大人になるとうつ病との合併も少なくないといった報告もあります。もし発達障害かなと感じたら、早めに相談機関に相談しましょう。そして苦手な部分や育てにくさなどへの手立てを一緒に考え、みんなで支え合っていきませんか。障害があってもなくても、それぞれの人が尊敬され、その人の好きなことに心を寄せ、一緒に歩んでいける社会にしていきましょう。マルチメディアデイジー図書。デイジー図書の貸し出しを始めます。図書館では10月から活字を読むことが困難な人に有効な図書の貸し出しを始めます。郵送で自宅へ取り寄せることもできます。マルチメディアデイジー図書。音声が流れると同時に読み上げている本文の文章や画像に印がつくので、活字が理解しにくい人でも読書が楽しめます。 デイジー図書。活字を読むことが困難な人専用の録音 CD で取り寄せになります。老眼や弱視の人にもおすすめです。全国の図書館のデイジー図書の中から欲しい本を選んでいただけます。読みたい本の相談もできます。注意事項。利用にはパソコンや専用再生機などが必要になります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、図書館 32-0262